BKS トークライブショーをお送りするのは中澤信之です。この番組は私の周りの素敵な方々のインタビューをお届けする番組です。今日は英会話の先生をしてくださっている方をゲストにお迎えしてお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はハプニングがありまして、今ね、はい、1回目の収録をもうすでにしたんですが、はい、録音ボタンが押せていなくて、
はい、
今度は大丈夫です。はい、撮れているはずなので、
はい、
はい、じゃあちょっと、子供たちに英会話を教えていることのきっかけやなんかをお話しいただいていいですか。
はい、私自身帰国子女で海外の方で10年暮らしていたので、それがきっかけで教えることになりました。
はい、どちらの方で。
アメリカのニュージャージーと、あとサンフランシスコと、あとニューヨークのオーバンっていうところに計10年おりました。
ニュージャージーっていうのは、
はい、
あんまり都会じゃないですか。
そうですね、ニューヨークの方が、うん、父はニューヨークの方に仕事に行ってました。
ほうほうほうほう。ニュージャージー、サンフランシスコあたりは普通の街なんですか。
そうですね、
いたのは、
はい、
うん、
はい、でニュージャージーの時は母がどうしてもやっぱり日本人がいないところっていう形で選んだので、
はい、
もう全く日本人はいない。
おう、もちろん現地の学校に。
もちろんです。で月曜日から金曜日までは現地の学校で、あと土曜日は日本人学校っていうのがその当時もあったので、いろんなところからそこの一つの場所に日本、あの向こうに行ってる日本人の子たちが集まって、同じ教科書、日本の教材を使って勉強してました。
へえ。最初行った時っていうのは本当に英語なんかできない
中で行った。全くです。
へえ、はい、いきなりクラス英語でやってる中に入ってったらどうなるんですか。
2年生だったんですけれども、先生がいい先生。
何人2年生でしたっけ。
小学校、
小学校
2年生です。
小学校2年生で8歳とか9歳
で、8歳ですね、うん、うん、で行って、まあ、クラスの中でポツンといるんですけれども、うん、やっぱり先生がやっぱりすごくいい方で、うん、周りのものに全部英語で名前をそれぞれ書いてくださって貼ってくださって、クラスでできる男の子の横に座って真似しなさいっていうのが初めでしたね。で数学だけは日本と同じなので、
ほい、
数は同じなので、ね、全然できるんですけども、はいはい、文章問題になるとできませんけど、数字に関しては大丈夫でしたね。
へえ、はい。で、小学生の時は基本的にアメリカにいて、
はい、
でその後はどうしたんですか。
4年間ニュージャージーで、その後4年間サンフランシスコで、うん、で1回日本に戻って、
はいはい、
でまた父のが海外に出ることになったので、うんうん、また私もついて父と2人で、その2年間は過ごしました。いや3年かな、うん、
逆に日本に戻ってきた時のカルチャーショックみたいなのは
ものすごくありました。
それもあった。
ものすごくありました。もうテンポが遅いって、ニコニコ笑ってるので、母がやめなさい、ちょっと違うよねっていう風に言われましたね。
へ、うん、一番こう戸惑ったのは、日本に帰ってきて
テンポが早いですか。あと日本語がもう周りにいっぱいある。電車に乗って広告見たりとかすると、わあ、いっぱい日本語書いてあるって、うん、思いましたね。
現地校で一応はやっ、あ、現地校じゃない、日本人の補習校で一応はやってた。
一応は土曜日だけ、うん、ニュージャージーの方もサンフランシスコの方もやっぱり土曜日は日本人学校っていうところに行って、週に1回ですから全然追いつくはずもないんですけど、とりあえず、とりあえずですね。
じゃあ結構もう感覚的にはまあ、うん、アメリカ人というか、
そうですね、
アメリカに住んでる人の感覚になって、
うん、帰ってきた、
帰ってきた、
うん、寝言も英語で喋ってたっていうふうに言ってましたから、やっぱり10年いればそうですよね。
そうして、なんかいろんなこと吸収する10年ですもんね、その時期はね。
そうですね。
で日本で生活するようになったら、はい、あっという間にそういうのは消えてなくなるもんなんですか。
いや、それがやっぱりなくならず、ずっと英語は喋ってなかったんですけれども、主人と結婚して、で子供ができてって、でまた英語でちょっとお手伝いしたいなと思った時に、やっぱり中に入ってるものなんですね。 全然無理なく戻りました、
出てくる
出てきました。うん、
そして英語喋り始めると、うん、こう日本人を喋る日本語を喋る先生と英語を喋る先生自分の中のこう、うん、性格とかも違ったりするんですか。
ね、それは同じ。
それは同じ
です。それは同じ。ただ英語に変えようと思って英語にしてるわけじゃなく、
ほうほうほう、
自然に日本語喋ると同じように出てきてしまう。
相手によって普通に、
うんね、
普通に切り替わるんですね。
うん、ですね。だから文法でこうだからっていうふうにして文あの英語を喋ってるわけではなく、日本語と同じように出てくるっていう感覚です ね。
子供たちにはどうやって今は英語を教えてるんですか。
ある程度、まあ、小学校1年生2年生になると自分が何を言ってるかわからないで英語を喋るっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思っていて、英語で何かを言った時にこれはこういう意味だよっていうのが分かって、分かってこう発してほしいな、発音してほしいな、喋ってほしいなっていうふうに思ってます。
うん、その時には頭の中で、まあ、さっきも言ったら日本語と英語が、あ、これだから文法的にはこういうふうにって、そういうふうに考えてほしいっていうのはあるんですか。
いやいや、文法的にはないです。
もうない、
もうないです、うん、もう耳で、あ、こう言ってるんだって、
うんうんうん、
なのであとかあんだとかいうのも、
うんうん、
後に聞き取ってくださるくればいいんですけど、子どもたちも、
うんうん、
こっちはそこをストレスしながら、
うんうん、
そこを大きく言ってちょっと違うよみたいな形で自然に入ってくれたらいいなっていうふうに思ってます。
うん、そうやって、まあ、自然にって言って、うん、だいたい自然に身につくもんなんですか。ほら、私なんか教科書で、
はい、
あとあんの違いとかって言ってやったからそうじゃなきゃ覚えらんないのかなって思うんだけど、
どうでしょう。やっぱり家での反復練習、まあ、そういうものを同じように聞いてもらうっていうのは大事だと思います。
うん、
なので今使っている教材はやっぱり CD がついてるので、
うん、
宿題に出してここ聞いてきてね、
はいはいはい、
で来た時には私がそれを英語で喋るような形にして、なのでお家での協力がないと週1回では無理だと、難しいと思います。
やっぱり量というか、
どれだけ聞く、聞く、そして話す、
聞いて話
すっていう形がいいんじゃないかなって。
やっぱり使って覚えていくもの。
そうですね。喋って。
何歳ぐらいから英語勉強するって言ったらできるんですか。
もう小さい時から、まあ、2歳とか3歳からでも全然。
実際にはそんな小さい2歳とか3歳の子って教えられるんですか。
うん、お母様と一緒に、
うん、
やってます。
だって日本語覚えるか覚えないかみたいな年齢でしょ。
そうですよね。日本語と同じように言葉を覚える、単語、フレーズを覚えるっていう形で喋っていく、あと音楽と一緒に口からその言葉が出てくれるようになってくれればいいかなっていうふうに、
はいはい、英語を覚えるというよりは言葉を覚える。
そうですね、日本語と同じですね。
なるほどね。やっぱりちっちゃい子の方が覚えが早かったりするんですか。
早いですね。
うん、
発音もちゃんと聞き取れるので、
お
耳がやっぱり小さい時の方がいいんですね。
うん、あ、そうなんだ。うん、
なので真似して発音するのも小さい時の方が上手に、高学年になると難しくなってきます。
そうなんだ。うん、じゃあ英語ってできるだけ早くやった方がいいって。
いいと思います。
うん、はい、じゃあ学校やなんか小学校やなんかで学校教育に英語を入れようみたいなことがあるじゃないですか。はいはい、ああいうのっていうのは先生のような方から見るとどういうふうに映るんですか。
やっぱ早ければ早いほどいいと思いますね。
うん、
点数をつけるのはどうなのかなっていうのを思います。それは、
うんうん、点数じゃないっていうとどういうふうなこうクラスの雰囲気とか。
人数が多いのでやっぱり一人一人こう話を聞くっていうか、発言してもらうっていうのは難しいと思うんですけれども、やっぱり慣れていくっていうか、その音に慣れてもらって、コミュニケーションができるような形にしていくのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。
先生は大体人数でいったらどのくらいのクラスが一番やりやすいんですか。
そうですね、 低学年だと 4,5 人ですかね、うん、高学年になると自分の方からやりたいっていう気持ちが出てくると、うんうん、もう少し多くても大丈夫だと思います。
そうかそうか、うん、
でもやっぱりそのコミュニケーションが1対1で、うん、成り立たないとやっぱりせっかく来ていただいてるのにやっぱりフィードバックができないまま、うん、さようならでは寂しいような気がします。
やっぱり関わりきれる人数、
そうですね、一人ずつ、うん、
そうか、
大事にしていきたいと思ってます。
クラス1回は何十分とかあるんですか？
今1時間でやってます。
今1時間、はい、そうすると例えば 3,4 人の子だったら、うん、1人とまあ単純な話10分ぐらいお話ができる、もちろんね教材があるからあれだけど、うんうん、そういう感覚ですか？こう実際にやり取りを結構たくさんしよう
したい、うん、で順番にこうお名前呼んで、うん、走ってもらうような形にはしてますね。あと一緒に歌を歌ったり、
はいはいはい、
うん、できれば一緒に歌ってほしいなっていうふうに。
なんか楽しそうですもんね、クラスやっててね。
そうですね、
クラスルームから声がね聞こえてくる声がすごく楽しそうだから、
うん、そうですか。ありがとうございます、
そうですか。じゃあ英語をそうですね、上達したいと思っている人、
はい、
まあ大人でも子供でも、
はい、
もしアドバイスがあるとすれば、
そうですね、よく英語に触れるっていうことですかね、触れて自分からこう発言できるような場所に出ていく、
うん、
日本人って結構恥ずかしいっていう気持ちが前に立ってしまうんですけど、うん、まあ、高学年もやっぱり喋りたくなくなってくるんですけど、うん、それをしてしまうとやっぱりなかなか上達できないので、うん、間違えてもいい、
うん、
日本語も間違えて話すしますよね私なんか特にそうだと思うんですけれども、やっぱり間違えてもいいからこう、そういう話そうという気持ちを前に出して関わるのが一番いいんじゃないでしょうか。
そういう場ってあるのかな、探せばあるのかな、英語でコミュニケーションを取ろう、
探せばあると思います。
探せばある、
はい、
じゃあそういう場に積極的に出ていって、
そうですね、うん、
じゃあいい、お友達と一緒じゃない方がいいかもね。
そうですね一人の方が、
一人で飛び込んでみて、うん、
って勇気いりますけどね、
勇気いるけどね、
そうですね、
うん、そうですか。じゃあ今先生に習ってる子どもたちのこう将来に向けて、まあ、楽しみですよね。
楽しみですね。
彼らね、監視たちがね成長していく、
そうですね、
どんな風に成長してほしいと思ってるか、ちょっと最後一言いただいていいですか？
どんな風に、うん、それぞれ夢が今から、
うん、
あると思うんですけれども、うん、それに、まあ、英語をプラスして、うん、日本以上にも海外外に出て羽ばたいてくれればいいなっていうふうに思ってます、
うん、そうですね、英語が使えればね、
ね、いいと思います。
より大きな夢になりそうですもん ね、
うん、
そうですか、楽しみですね。
楽しみです ね、
うん、そういう子たちが高校生になり大学生になり、
ね、うん、
社会に出て、
そうですね、
会いに来てくれたら
もういいですね、うん、楽しみです
ね、はい、子供や孫がいっぱいいるみたいな感じです。
そうですね
そうですか、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうござい
ます。じゃあまたこの機会にもう少し話を聞かせてもらいたいと思っていますので、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。